西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM。
西宮徹底解剖。
へえ、そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組、西宮徹底解剖。ご案内は私、増井孝子。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、10月は俳句の魅力、生死と生保と題してお届けしております西宮徹底解剖。ゲストティーチャーは、市民俳句でももうおなじみです、西宮俳句協会会長の直山和夫先生です。和夫先生、今週もどうぞよろしくお願いいたします。
はいはい、よろしくお願いいたします。
さて、2回目の今日は、今日はとことん山口誠史ということで、はい、山口誠史についていろいろと伺っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。はい、昭和初期をですね、代表する 4Sと言われる俳人がいます。
4S、
はい、4S ですね、はい、名付け親は山口誠尊という俳人なんですけれども、
はい、
水原周王氏、
はい、
高野素十、阿波の聖保、そして山口誠史、この4人の名前の頭文字から 4S というふうに言われておりまして。
なるほど。
で、周王氏と素十について、軽く紹介をさせていただきますね。
はい、
水原周王氏は東京生まれの俳人で医学博士、
はい、
東大医学部を卒業して昭和医大の初代産婦人科の教授になってます。ホトトギスの 4S と呼ばれて活躍した後、ホトトギスを離脱して足火という結社を主催します。
はい、
万葉帳の叙情を導入し、感動を調べで表現するという精神な工夫で、代表句としては冬菊のまとうは斧が光のみ、冬菊のまとうは斧が光のみ、滝落ちて群青世界とどろけり、滝落ちて群青世界とどろけりなど、うん、まあ、多数あります。
はい、
そして高野素十は茨城県生まれで、こちらも俳人で医学博士ですね。はい、周王氏と同じく東大医学部に学び、野球では周王氏とバッテリーを組んでいました。
おお、そうだったんですか。
ピッチャーは周王氏、
はい、
キャッチャーが素十ですね。ホトトギスの主要メンバーとして活躍して、
うん、
客観写生の極北に位置すると言われる工夫で、
はい、
代表句はバラバラに飛んで向こうへ初ガラス、うん、バラバラに飛んで向こうへ初ガラス、羽割ってテントウムシの飛びずる、羽割ってテントウムシの飛びずるなど、まあ、うん、たくさんありますね。
なんか躍動的な詩ですね、これね、言葉ですよね。
で、昭和32年にセリを創刊して主催をしております。
うん、はい、この、あの、素十さんなんですけど、素十とお読みになる方も多いみたいですが、はい、正しくは
素十ですね。はい、素という要素の素、
はい、
素因数分解の素という、はい、まあ、漢字などでね、素十とこう間違われやすいんですけれども、
はい、
ここは間違ってはいけません。
はい。
はい、
高野素十でございました。で、ね、はい、
で、まあ、あの、阿波の聖保については次回ご紹介をさせていただきます。
はい、はい、というところで、さ、今日はとことん山口誠史、山口誠史について教えてください。
はい、
はい、
山口誠史は昭和34年生まれ、ごめんなさい、明治34年失礼しました。
ちょっと待って、私より若いのと一瞬思いましたが今。はい、
京都府の出身で、本名は近彦、新しい、それから比率の比、古いという漢字で近彦というお名前で、はい、高浜虚子に師事をしております。
はい、
俳号、俳句のペンネームなんですけれども、うん、本名の近彦をもじって誓うこと書いて近彦と名乗っておりましたけれども、
はい、
虚子がですね、これを静止 と読んだために、読み方も静止になったようです。
そうだったんですか。
はい、
うん、
昭和初期、水原秋桜氏、高野素十、阿波野正歩とともにホトトギスの 4S とされますけれども、後にホトトギスを離反した秋桜氏に従いまして、静止もホトトギスを離脱します。で、従来の俳句になかった都会的な素材、知的植物的な工夫、映画理論に基づく連作俳句などの試みなどによりましてですね、秋桜氏とともに新興俳句運動の指導的な存在となっていきます。戦後は天狼という結社を主催して、現代俳句を牽引しました。そして昭和28年西宮市苦楽園五番町へ転居されておりまして、
はい、
昭和51年勲三等瑞宝書、平成4年文化功労者、そして平成6年呼吸不全のために神戸市の病院で死去されて、その時は92歳でございました。
そうだったんですね。
で、静止の遺産は神戸大学に寄贈されておりまして、静止が住んでいた屋敷は翌年の阪神淡路大震災で倒壊をして、代わりに区碑と記念碑が建てられておりまして、屋敷はですね、神戸市灘区の神戸大学文理農学部キャンパス内に再現されておりまして、山口静止記念館、そして、不定期に公開されているんですけれども、静止の記念館については番組の最後で改めてご案内をさせていただきましょう。
そうですね、はい、特別展があるということで、
はい、
ご案内させていただきたいと思いますが、
はい、
この静止の奥様も俳人でらしたんですってね。
そうなんです、
名
前は初女と言います、はい、波に、津山の津ですね、
はい、
で女と書いて初女という方で、静止若い頃病気で苦しんだんですけれども、そうした静止にとりましては妻であり看護婦であり母のような存在であったと。
もう絶対的な、ね、素晴らしい女性だったんですね。
そうですね、で、初女の読まれた句をちょっとご紹介しますね。
はい、
聖火切るキリストのこと何も知らず、聖火切るキリストのこと何も知らず、季語は聖火、クリスマスケーキのことです。
なるほど、
はい、これは冬の季語になってるんですけれども、キリストのこと何も知らないけれども、クリスマスケーキは食べると素直な実感を読まれていますね。そして今日張りし障子に近く墨をする、今日張りし障子に近く墨をする、季語は障子になります、冬の季語なんですけれどもね、障子を張り直して、気分も新たにその障子の下で墨をするっていう、それだけの景色なんですけれども、この気持ちが新たになったっていう気持ちのすがすがしさが、一句のポイントになると思います。
ああ、なるほど。
それから、虹立つも、気緩む音を立てずして、季語は虹。夏の季語ですけれどもね、虹立つも、気緩む音を立てずして、それはそうやろと。
当たり前やん、みたいなね。
ツッコミが入りそうですね。
はいはい、
でも、俳人というのはですね、こういう当たり前のことでもね、ありがたく味わうんですよね。
なるほどね。
この句で言えば、言葉の柔らかい流れとか、
はい、
調べの心地よさというところをですね、味わいたい一句ですね。そしてもう一句、香水の一滴ずつに核も減る、はい、季語は香水で夏の季語なんですけれどもね、
はい、
女性だとこういった実感がわかるんじゃないかと思うんですけど、一滴ずつでは全然減ったようには見えないんですけども、何日か経ってはっとこう気がつくんですよね、減ったことにね。
ねえ、この確かに、
はっという気持ちの動きが俳句の種になるんです。
そうなんですね。
はい、
いやすごい。
はい、発情さんすごい。で、この若い頃に静止が発情のことを読んだ句がありまして、手花火に芋が貝なの照らさるる、手花火に芋が貝なの照らさるる。芋というのは妹という漢字なんですけれども、まあ、万葉集に例があるように愛する人という意味ですよね。この、婚約時代、まあ、お二人で手花火したんでしょうけれども、静止が発情のことを読んだ句で、なんかこう幸せがにじみ出てくるような句ですね。
なんかラブラブな光景が浮かんできますよね、
はい、そうですね。
はあ。さあ、それではいよいよ静止の句をご紹介したいと思うんですが、私が句をご紹介しますので先生に解説をしていただくということで、はい、静止の句ご紹介しましょう。まずは流氷や宗谷の隣荒れ山津、流氷や宗谷の隣荒れ山津、
季語は流氷で、これは春の季語なんですね、は
い、流氷なのに冬じゃなくて春なんですね。
そうなんです。流氷っていうのは春になって、こう少し暖かくなって氷が溶け出して流れてくるというところで、まあ、春の現象なんですね、
はい、
で静止は若い頃樺太に住んでいたことがありまして、はい、樺太と北海道にある、まあ、宗谷岬ですね、そこの景を読んだ句なんですけれども、まあ、わずか17文字ですけれども、この宗谷の厳しい海の姿が鮮やかに描かれていると思いますね。
そうですね、さあ続いてはこんな句です。突き抜けて天井の紺万寿しゃけ、突き抜けて天井の紺万寿しゃけ、
はい、季語は万寿しゃげで秋の季語ですね、
はい、
この句は万寿しゃげと秋の青空との取り合わせの句なんですけれどもね、まあ、そういう景色というのは非常に心惹かれる景色で、私もこういつも読みたいなと思っているんですけれども、この句が大きく立ちはだかって
なるほどね、
くるんですよ。その空の青さをどう表現するか、
はい、
まあ、単に青空って言っただけではね、なかなかその青さが伝わらないんですけれども、突き抜けて天井の紺ですよ、まあ、どこまでもこう青い深い深い青空がね表現されていると思います。私の憧れの一句ですね、はい、
そしてこう万寿しゃげのね赤との対比も素晴らしい、はい、ということなんですね。
そうですね、
さすがですね、山口静止さんすごいです。さあ続いてはこんな句です。ピストルがプールの仇もに響き、ピストルがプールの仇もに響き、
はい、季語はプールで夏の季語ですね、
はい、
競泳のスタートの場面を歌っています。静止というのは新しい句材に非常に意欲的でして、まあ、この句もですね、歌い口がガーとか響きとかですね、硬質な言葉を使っています。プールの水なんですけどね、水面をですね鉱物のように固く感じたという非常に迫力のある句ですね。
続いてはこちらです。スケートの紐結ぶ間も流行りつつ、スケートの紐結ぶ間も流行りつつ、
はい、季語はスケートで冬の季語ですね。スケートというのもね、まあ、当時は新しさの、まあ、象徴だったかもしれません。
あ、
まあ、この句はリンクに上がる前に靴紐をこう結んでいるシーンですけれどもね、その弾むようなここ気持ちがですね、生き生きと描かれていますよね。
そうですよね、ワクワク感がね、はい、すごいですよね。カリカリと灯籠蜂の顔をはむ、カリカリと灯籠蜂の顔をはむ、
はい、季語は灯籠、これはカマキリのことです、
は
あ、で秋の季語ですね。静止には昆虫をよく見て読んだ句がいくつもあるんですけれども、まあ、残酷な昆虫の世界なんですけれども、見事にこの詩の世界に昇華させていると思いますね。カリカリとという音がとてもリアルですね。
ちょっと怖いですけどね本当はね。さあ次もなんか昆虫ですね。これコオロギが 深き地中を覗き込む。コオロギが深き地中を覗き込む。
はい、季語はコオロギで秋の季語です。こちらはですね、単なる穴ではなくて 深き地中というふうに表現したことで、すごい不気味さが漂ってくる句ですよね。深き地中には一体何があるんでしょうか。その不気味な感じを読者に突きつけていると思いますね。
あ、すごいですね。これは世界が広がってきますね。怖い。夏草に機関車の車輪来て止まる。夏草に機関車の車輪来て止まる。
はい、清紙には代表句がいっぱいありますけれども、この句もまあその一つです。大阪駅で読まれた一句で、まるでこう映画のスクリーンを見てるかのようにですね、こうゆっくりと近づいてくる機関車の車輪、そして片割れ夏草ですね。夏草がクローズアップされる。音とか匂いとかですね、そういったものがリアルに伝わってきませんか。
ねえ、本当にそうですね。夏の川赤きテッサの橋浸る。夏の川赤きテッサの橋浸る。
はい、季語は夏の川です。これは大阪市内の味川、はい、その川沿いの製作工場、鎖を作ってる工場ですね。で読まれた一句です。錆止めの赤いペンキが塗られた鎖、その鎖、鉄の鎖のですね、橋が味川に浸っていると。なんかこうただならない気配がね、秘められた迫力ある映像が迫ってきますね。
本当にあの映像が浮かびますよね、はい、すごいですね。さあ、変わっては、海に出て木枯らし帰るところなし。海に出て木枯らし帰るところなし。
はい、季語は木枯らしで冬の季語です。この句は昭和19年に読まれたものなんですね。そうするとどうしても思いは特攻隊に向いてしまうんですけれども、でもですね、まあ、戦争と無関係に、この句だけを鑑賞することももちろんできます。で、作った清紙はどういうふうに言ってるかというところを見てみますと、私は海の家にいて頭上を吹き通る木枯らしの音を聞いて暮らした。その木枯らしは陸地を通って海へ出る。すぐの海は伊勢湾だが、渥美半島を越えると太平洋に出る。太平洋に出たら木枯らしは遮るものがないから、どこまでもどこまでも行く。日本へは帰ってこない。行ったきりである。というふうに塾次会の方ではね、述べられておりまして、特攻隊という言葉は、まあ、実は出てこない、というところですね。
でも重ねて、こうね、お感じになる、
はい、
方もいらっしゃるんですよね。
そうですね。俳句はですね、作品として提示をすれば、もうあとは読者のものなので、
はい、
もう読者が自由に読んで自由に鑑賞すると、まあ、そういった文芸です。はい、
そうなんですか。
はい、
土手を恐れ枯れ野の犬となりゆけり。土手を恐れ枯れ野の犬となりゆけり。
はい、季語は枯れ野で冬の季語です。言い方が面白い句なんですよね。土手を歩いている時は土手の犬、で一歩枯れ野に踏み込んだら枯れ野の犬になりましたと、
はい、
土手をそれという、このそれに犬の意志というかね、犬の決意を感じますねまたこう最後の成り行けりという表現で、犬の速度を感じさせるという非常に上手な句ですよね。
は
い、
なるほど。次の句はこちらです。つぐみしして羽広ぐるに任せたり。つぐみしして羽広ぐるに任せたり。
はい、季語はつぐみで秋の季語です。死んでしまったつぐみの哀れさを植物的に表現した一句です。羽広ぐるに任せたりというね、表現がこう胸に迫ってきますね。はい
ですね。
はい、
万緑や我が手に釘の跡もなし。万緑や我が手に釘の跡もなし。
はい、季語は万緑で夏の季語です。新緑が進んでよいよ山の緑が濃くなってきた。 という頃に、この句でイメージされているのは貼り付けにされたキリストなんですね。夏山の生命力に対して、まあ、生死ちょっと病気がちだったので、こう細々と命をつないでいる自分、火に焼くこともできなくて青白い、まあ、手足を眺めて釘の跡もなしというふうな考えにふけったようですね。
深い思いをね、たたえた句ですね、はい、扇風機大きい翼を休めたり、扇風機大きい翼を休めたり、
はい、季語は扇風機で夏の季語です、
はい、
こちらは分かりやすい句ですね。ただ扇風機といっても現代の小さなものではなくて、昔あの銭湯の天井に回っていたような大きな扇風機なんですね。
はいはい、
この大きな扇風機の羽を、まあ、翼に見立てたところがチャーミングですね。無機質な扇風機を素材にしながら新鮮な市場が感じられる一句だと思います、
はい、踏切の火に集まれる秋の雨、踏切の火に集まれる秋の雨、
はい、季語は秋の雨、こちらもまあよくわかる句ですね。暗い中、こう雨が降ってきてるんですけれども、踏切の明かりの前ではよく見えますね。秋雨の姿をこうリアルに捉えて、なおかつ踏切の火に集まれるっていう風に表現したところが素晴らしい、うん、なんかこう秋雨の寂しさとも響き合う一句だと思います。
麗しき春の七葉また始まる、麗しき春の七葉また始まる、
はい、季語は春です。春の喜びにあふれた一句ですね。月曜日をこのように迎えられるということはね、まあ、なんと幸せなのかなという感じがしますね。で、聖子はこの句をですね、新婚の夫婦によく送っていたそうなんです。
そうなんですか。鷹の羽広いて持てば風集う、鷹の羽広いて持てば風集う、
はい、季語は鷹、冬の季語です、うん、まあ、幻想的な一句ですね。美しくて気品のある鷹の羽であれば自然と風も寄ってくるっていうことでしょうね、うん、
一湾の牛を沈もるキリギリス、一湾の牛を沈もるキリギリス、
はい、季語はキリギリスで秋の季語です、ここで言っている一湾はですね、伊勢湾で、白子で読まれた一句です、一つの湾に充満している牛を潮が静まり返っている、その静寂のそばにキリギリスの声があるという句で、白子っていうのは伊勢湾の最も深いあたりに位置していますね、
はいはい、美しき距離白鷺が蝶に見ゆ、美しき距離白鷺が蝶に見ゆ、
はい、季語は白鷺で夏の季語です、これは軸次回によりますと、白い鷺が白い蝶に見えた、
うん、
白鷺が白い蝶に見えたのは幻である、白鷺が白蝶に見えたその幻の距離は美しい距離と言わざるを得ない、俳句は説明ではない表現だというふうに聖子は言ってます、
うん、虹の輪を持って地上のもの囲む、虹の輪を持って地上のもの囲む、
はい、季語は虹で夏の季語です。虹が立っていたので見ると、その輪のうちに地上一切のものがある、地上のすべてのものが虹の輪に内包されているのである、私の句はそれを逆に助した、うん、虹の輪でもって地上一切のものを取り囲んでいるというのである、虹のおおらかな心がものを取捨せず、もののすべてを抱擁しているのだ、私はこの句を書いて人の長たる人に送る、人の長たる人の心は核のごとく広大無辺たれという意味で、
素晴らしい句の数々ですね、とことん 静止句の数々ご紹介しました。さあそれではここでクイズです。クイズ徹底解剖。
そうなんや。
昭和初期の俳人ビッグ4、その頭文字を取って何と呼ばれていますか。
うん、これが今日の問題です。
はい、
はいはい、ということでね、今日は山口静止についていろいろとご紹介してきたわけですが、特別展があるんですね。
そうですね、
10月9日の火曜日から19日の金曜日まで、時間は午前10時から午後4時まで、会場は神戸大学100年記念館展示ホールでございます。入場無料ですのでぜひお出かけいただきたいと思うんですが、この100年記念館は神戸の市バス36系統寝台分離農学部前、こちらで下車していただくのが便利ということなんですが、これまあ、神戸大学のホームページからも山口静止記念館いろいろと検索していただくと出てくると思うんですけれども、神戸大学100年記念館の東側にある素晴らしい位置にあるこの山口静止記念館、
はい、
素敵な場所みたいですね。
そうですね、
本
当に眺めのいいところに立ってますね。
はい、大阪湾を一望できる絶好の位置にあるすき家造りの建物でございまして、この記念館は近代俳句に大きな足跡を残した俳人山口静止の、宮廷の母屋の一部をほぼ忠実に復元したものなんですってね。で、展示室には静止関連の資料や俳句俳諧関連の資料を展示していまして、国文学の研究に役立てる一方、伝統的な数寄屋造りに触れて日本文化を体験することができ、日本のみならず海外との学術交流にも貢献できるように作られた施設ということで、ぜひ皆さんにね一度お尋ねいただきたいですね。
そうですね、本当ですね、
はい、先生もこちらにいらしたことがおありなんですよね。
はい、はい、あります、
はい。
神戸大学の100年記念館からはですね、神戸の市街地をこう間近に見下ろすことができて、
はい、
なかなかの絶景、迫力のある絶景ですね。静止の豊富な資料と合わせてぜひお楽しみいただきたいと思いますね。
山口静止特別展、静止と書と題して、10月の9日の火曜日から19日の金曜日、朝10時から午後4時まででございます。神戸大学100年記念館展示ホール、こちらの方でぜひその静止の書とも出会っていただきたいなって思います。というわけで今日はとことん山口静止と題してお届けしてまいりました。今回の、年始の宮徹底解剖いかがでございましたでしょうか。ゲストティーチャーは市民俳句でもおなじみ西宮俳句協会会長の直山和夫先生でございました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。ファックスは 0798-375514 0798-375514、 E メールは 787@sakura-fm.co.jp、桜 FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。